はい、今月も、始まりました、学びの時間でございます。ラジオ版格闘塾、8月ということで今月も、ドヤ塾長、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。格闘塾ドヤです。
もう夏もだいぶ、
ね、だいぶ蒸し暑いですよね、はい。まあ、オリンピックもちょうど、ね、いい感じで、
そうですね、
はい、始まりましたし、はい、まあね、もう金メダルラッシュすごいじゃないですか。
今日本勢がすごい、
あの子一番びっくりしましたね。あのスケボーの子、アメリカに住んでいるという、
は
い、
あ、堀米選手、
堀米さん、はい、生き方がすごいよね。15歳の時に俺14億稼ぐって言って、
はいはいはい、
それで、どの業界を狙おうかって言って、うん、スケボーの業界を狙って、でアメリカ側でむちゃくちゃプロのスケボーみたいな人たちがたくさんいて、うん、でトップの選手20億ぐらい稼いでるらしくて、
あ、もうそのぐらい稼げる、
そのぐらいすごいんだって、あのスケボーっていうのが、うん、それでしたら俺もスケボー好きだからということで、はい、それでアメリカに渡って、でそこそこ活躍をして、なんか1億円の豪邸を、
あ、なんかそういうの
言ってたよね、はい、で裏になんか家の裏にその練習場を作って練習してる、これで金メダルついたら多分給料倍になるんじゃないかってこと言ってたよね。
間違いなく、
まあすごいよね。なんか淡々とあんな転んだら痛いだろうと思うんだけど、すごい、まあね、
うん、
あともう一個なんだっけ、はい、あの10代の子が1、2、3位を取っちゃった、なんか競技があって、
はいはい、
1、2、3位を、はい、あのの人たち の, あの年齢、
はい、
うん、金銀銅のメダリストの年齢足して40いくつだったっつってドヒャーというのが言ってて、そう、それをなんか ラジオかなんか言ってましたね。何の競技だかちょっと覚えてないけど、はいはい、うん、そう言ってました。
本当に若い世代が、
ね、若い世代っていうか、もうなんか中学校中大連みたいな感じだよね。
本当ですね、
オリンピック世界中大連みたいな感じで、それで金メダル取っちゃってるから、すげえこれと思って。いやいや、ね、若者の未来に幸あれですよね。
いや、本当ですね、
はい、そう思いました。はい、はい、すいません、はい、ということです。
ありがとうございます。ということで、じゃあ今月もいろいろとお聞きしていきたいと思います。
は
い、
よろしくお願いします。
お願いします。はい、じゃあまず一つ目のご質問です。
はい、
4月に、梅雨が明けまして、はい、もう間もなくというか、もうすでに台風のシーズンになったかと思います。
はいはい、
今一度ですね、災害の、最近の、まあ、台風の傾向とか、あとは災害についてのリスクなど、気をつけておきたいところ、心構えなどをちょっとアドバイスをお願いしたいなと思います。
はい、わかりました。今ちょうど中国に向けて、もうちょっとスーパー台風ですよね、超巨大な台風が今中国本土、今ずっとこうね回ってる、これから上陸するのかな、ちょうどね、そんなニュースも流れてますし、ちょっとやっぱ気をつけとかなきゃいけないですよね。年々強くなっているっていうのもありますからね。で、さて、ただ質問です、はい、台風って1年間に何個くらい発生してるかご存知ですか？
はい、
はい、
大体そうですね、
はい、
大体こう、
うん、
気づいたらもう二十何号とかっていうような報道があるんで、大体、はいはい、まあ30前後じゃないんですかね。
ああ、いいとこですね。あとあれですよね、日本は何号ってこう、号数で呼びますけど、はい、海外の台風、東南アジアでこう、こう持ち回り、東南アジアの例えばフィリピンの気象庁、
はい、
次中国の気象庁とか言って、この台風によってみんな持ち回りで名前をつけるんですって、
う
ん、あ、だから人の名前をつけるんですね、はい、ジェーンとかビルとかボブとか、なんかそんな感じで名前をつけて、はい、そう、ボブが来たぞ、キャシーが来たぞ、逃げろみたいな、そんな感じになってるわけですよね。日本だけでしたよね、第何号が来てるんですね。で、質問の答えに戻りますけど、2001年から2010年までで約平均23個なんですよ。
なるほど、
はい、多い年で2004年が、29個、少ない年で2010年の14個、
うん
うん、ですね。であと、まあ、心配なのは上陸する数ですよね、うん、台風が。
あ、そうですね、はい、
去年何個か覚えてますか？
去年は1個ですかね。
はい、実はゼロなんです。
あ、ゼロですか。
去年はね、
去年はなかった、
ゼロだったんですよ。で、2008年にもゼロだったんですよ。
うん、
で一番多いのが2004年だったんです。何個上陸したと思います？だって平均23個ぐらい。で2004年って 何個だったかな。2004年、そうそう、29個来てるんですよ。
あ、台風
29個来てるうちの何個上陸したと思いますか？
上陸して、まあ、せいぜい3、4じゃないんですか。
あ、ね、2004年10個上陸して、
こんなに来てたんですか？
10個上陸してたんですって。でそれも7、8、9、10月の4ヶ月で、はい、4ヶ月で。でここ5年間の上陸数っていうのは、まあ過去5年前からいくと6個4個5個5個ゼロなんですよ。だから去年ゼロだったんですよ、
はいはいはい、
だから平均大体ここ数年は5個ぐらい大体こう上陸してたんだけど、うん、去年ゼロだったんですよ、うん、で今年今実は今日の段階、この録音している段階で、はい、今東北に、
あ、そうですね、
あの台風7号8号でしたっけ、うん、なんかそれが上陸するかどうかとか言ってるんでしょ、うんうん、
はい、
東北に台風が東北から上陸するのが、うんうん、過去、気象庁が始まって2個目なんですって。
あ、
今普通はだいたい本州か九州から上陸してくるのが、はい、それが台風だけど、 その本州を超えて東北から上陸するのも滅多にないこと、
うん、
これもうね、この、うん、今年になってそんなことが起きるというのもいかがなものかと、うん、でこのね、まああとちょっとみんなやっぱりこの気象について細かく知ってないと思うんですよ、うんうん、これなんでこうやって細かく知ってるかって、防災士の勉強したのと、あとあのあれ気象予報士のちょっと勉強をして、はい、そういつかそのうちあの、フジテレビの、あの天気で「どやさん」とか「はい、天気のどやです」とか出たいんだなってこれだろう。それで、まあ、気象のことも好きだったんで、はい、気象のことをちょっと勉強したんですね。で先月もお話ししましたけど、これからの日本っていうのは防災を、うんうんうん、まあ、勉強の科目に加えてもいいくらいいろんなことが起こると思うんですよ。でやっぱり知っとかなきゃいけないことは、まず今日はまあ台風ですから、うん、風の強さですよね。はい、30メーターぐらいの風ってどういう風か。
30メートル、風速、
はい、どうぞ。風速30メートルですね、はい、30メートル結構強いですよね。30メートルね、うん、どんな風だと思いますか？
は、うん、歩けないくらい、
歩けない、まあまあ歩けないくらいですね。あとね、あの雨戸とか屋根が飛ばされることもあると、
はい、もう屋根が飛んでしまう、
はい、それからしっかりしてない家は倒れると、で電柱は倒れることあるそうです。
30メーター、
はい、で40になると体を45度に傾けないと歩けない。それから小石が舞うそうです。小石が飛ぶそうです、はい、50メーター大抵の木造家屋倒れる、樹木は根こそぎ倒れる、
根こそぎ
50メーター、60メーターになると鉄塔が曲がることがある。で最大瞬間風速70メートルを時速に置き換えるとなんと252キロ。
そんなに速いんですか？
はい、風速70メートルね、風速70メートルを時速に換算すると252キロ、あの新幹線を体で受けるみたいなもんですよね、
うん、
これはきついっすよね。
きついっすね、
はい。で風速80メーターというのを実は日本で4回観測史上を超えてるんです。さてじゃじゃん、ここで問題です。日本の最速風速記録何メーターでしょうか？
最速
です。
80は4回来てますね。
はい、84回来てるんです、はい、80を超えてるのが4回です。
80を超えてるのが4回、
超えてるのが4回です。はい、で日本の最速は、まあ、ちなみに富士山の山頂で記録されたものです。1966年にこれ記録されてます。
はい、
はい、今からもう50年ぐらい前ですかね、それぐらいにこう、観測された記録なんですけど、これが日本で一番強い風ですね。何メートルだったと思いますか？
83ぐらいじゃないですか、
ね、ああ、いや83で、なんと90。
90? 90、風速90。
風速90だったそうですよ、1960年に富士山の山頂で。
山頂で。
うん、絶対そこでこう風呂敷首に巻いたら飛べてましたよね、人で。多分、はい、我々の世代はパーマンとかいう世代なんですけど、スーパーマン、もっと前のパーマンなんですけど、こう首に巻いてビヨーンって飛んでったかなと思いますよね。したら、じゃあ次の問題、はい、世界最速風速、はい、オーストラリアでなんと1996年に観測されたものです。
96年、はい、
何メートルでしょうか。
世界です、
はい、こういうのね、こういうのすげえ俺調べるの大好きで、はい、こうネットの中でいろいろ調べるんですよね。あ、そうなんだ、と思ったりするんですよ、はい、世界最速、日本で90ですよ。
90ですね、日本で。
日本で90ですからね、はい、世界レベルこんなもんじゃないでしょうね、きっとね。サードでしょう。
100はいってないと思うんで、98ぐらいじゃないですか。
なんとオーストラリアで113メートルです。
113、
はい、113メートル。これ絶対オーストラリアで首にあの風呂敷巻いたら宇宙まで行けたかもしれないですよね。
だいぶ飛べますね。
だいぶそれぐらい行けてますよね。そんなんですって。で、やっぱりこれからやっぱ気をつけなきゃいけない。年々台風っていうのは大きいまま日本に接近上陸することがもう予測されてます。そして、暴風雨、2030年には多分70メートルぐらいになるんじゃないか。それから2050年には100って言われてるんですよ。
100
ですよ。オーストラリアのその世界最高が日本でも起きかねないと言われてます。これはなぜかというと、海面温度の上昇により台風が巨大化していると、そういうことなんですよ。で、日本の南の、西太平洋上で海面の水温が2度、たった2度ですよ、2度高くなり、まあ、詳細な分析を終えた、2074年から87年ぐらいにはスーパー台風と呼ばれる台風が複数回発生するっていうふうに言われてるんです。だからこれから2070年というとまだあと50年ぐらいありますけど、でも50年ぐらい経つと本当に半端ない台風が日本にやってくるということがこう予測されてるんですね、うん、で最大のもの、その当時ね、その2070年とかの予測でいくと、最大のものは中心気圧がなんと866ヘクトパスカル。
本当、
はい、で地上の最大風速やっぱ80メートルから100ぐらいになるだろうって予測されてる。それがあと50年ぐらいしたら日本に普通にやってくるって言われてるんですよ。やばくないですか。
ちょっとやばいですね、
うん、これから本当に今の本当生まれた、それこそね、うん、ちゃんの息子さんとか、うん、それこそ今のうちに来てくれてる小学校の子供たちが我々の世代ぐらいになる頃にはそういうやばい台風を体験しなきゃいけなくなるだろうし、そうなったら多分今立っているビルなんかも倒れてしまうので、うん、風に耐えれるようなビルをもう一回設計しなきゃいけなかったり、もしくは何回目かの台風でとうとう東京タワー曲がりましたとか、それからスカイツリーもやばいことになりますなんていうこともなりかねないんじゃないかなというちょっと心配をしてるんですよね。で、まあ台風だけじゃなく、まあこれからね、最近あまり大きな地震がないので、ちょっとね、もちろん今朝ちょっとね、東北の方で地震震度4とかなんかあったりしましたけど、やっぱりこれから防災をしっかりと考えておく時に何をしなきゃいけないかですね。まず自分の住んでいる場所のハザードマップを見て、で自分の家はどんな被害に遭うかもしれないのかっていうのを調べてほしいんですよ、うん、絶対に。それとあともう一個やっとかなきゃいけないことは備蓄ですよね、はい、で今いる場所で備蓄の量って違うと思うんですよ、うん、例えば私のような田舎にいるんだったらせいぜい2、3日もあれば周りに食べ物がたくさんありますので、 うん、だから備蓄はそんなにいらないかなと。それからあと隣近所の付き合いが結構あるんで、うん、ちょっと米貸してみたいな感じで、
あ、その感じ
すぐもらえたりとか、ああ誰々さんの誰々さんの息子さんどうのこうのとか言って、うん、なんでそこまで知ってんのってぐらい周りにこういろんなことが知れ渡ったりするぐらい人間関係が結構濃いので、うん、2、3日ちゃんとしとけば十分だと思うんです。でもこれが東京にいるとしたら、あの私は2週間分は必要だと思ってるんです。なんでかっていうと、今東京で一番心配されてるのは何かって首都直下地震です、うん、で首都直下地震、皆さんこうもしこれ東京に住んでる方聞いてらっしゃったら、あの絶対に首都直下地震の被害っていうのをどんな風になるかもう今一度確認しといた方がいいです、うん、でここでちょっとかいつまんで話すと、約700万人の避難民が生まれるんです。
700万人
避難民ということは帰れないんですよ、電車止まって、
はいはいはい、
で700万人が会社で寝泊まりしなきゃいけない、うん、で避難所は、東京都内にある避難所200万人しか収容できないんです。500万人余ってるんです、うんうん、それで今コロナじゃないですか、はい、3密を避けるために実際に避難できる人50万人って言われてるんですよ。ということは650万人の人たちはどうするんですか、うん、自宅で避難生活しなきゃいけないんですよ、うん、そしたら大規模災害っていうのは過去の例を見れば分かる通りライフライン復旧まで数週間かかるんです、うん、だから2週間分の最低ですよね、うん、最低2週間分の備蓄は持っておいてくださいって話してるんです、うん、いいですか。もう本当にこの東京直下地震と、うん、あと富士山の噴火ってはもうあの鎌田教授、京都のね、京都大学の鎌田教授がおっしゃってましたけど、今スタンバイだ、うん、いつ起きてもおかしくないという状況らしいので、本当にこれはマジマジ来るぞと、うん、いうことでやっぱりきちっと備蓄は考えておいてほしいですね、うんうん、それからあとやっぱりあの非日常ですから絶対に体力を養っておくこと、うん、もしくは精神力を養うことですね、うん、体力精神力を養うにはもう何はなくとも筋トレでしょうね。
あ、筋トレ、
はい、筋トレをしてやっぱり前向きにやっぱ自分の体鍛えておくっていうことと、うん、それからあと非日常の時にどうしたらいいのかという学びですよね、うん、例えばキャンプに行ってあのいろんなあのこうアウトドアのものに精通するとか、うん、あとそれからロープの結び方を学ぶとか、うん、本当にあの非日常になった時には日常のものが役に立ちませんので、うんうん、だからその学びをやっぱりアウトドアとかあと筋トレを通じて学んでおくということが大事かなと、うん、
はい、
それからまあ言っちゃうと生き方を変えた方がいいんじゃないですかね。あの昭和型から令和型に変えましょうと、うんうん、そのためには学んでくださいと。例えば、うん、まあ、昭和の生き方を考え直したらどうですかと。で昭和の頃は災害っていうのはたまに来るものでしたけど、うん、もうこれからは、令和の時代当たり前にな時代になってきたと思うんですね。で例えば生き方を変える中で大きなもの、例えばマイホーム幻想とか、うんうん、あのマイホームって例えば買ったらその場でずっと30年40年暮らさなきゃいけないんですよね。でローンが30年40年あってそれで縛られてそこでずっといなきゃいけない。でこれからはもう空き家がどんどんどんどん空いてくる時代ですよ、うんうん、で、家族構成って時代によって違うからその度に最適な空き家を求めて動くのはどうでしょうと、うん、それから災害があちこちにやってくるわけだからもしマイホームを買ったところが災害にあってしまって復旧まで時間がかかるなんてなるとえらいことになりますから災害が来たらもうそこの場所をすっと諦めて次のどっか住めるように例えば自分がこう腰を軽くするっていうか身動きを軽くする、うん、住みたいところに住んだりとかできるように仕事はオンラインとプラス、うん、まあ、副業、まあ、副業っていう概念よりもメインの仕事をたくさん持つということで、うん、そういうイメージで自分の生き方を変えたりとか例えば結婚もそうですよね。結婚も例えば適齢期にはなんとなく結婚してる人たちが多いですけど、うん、適齢期でだからということで本当にそれでいいのと思うし、まあ結婚なんて数回する人もいるし、うん、しないのも全然問題ないんじゃないかなと、うん、そんな風に思うんですよね、うん、でまあ防災もそうですけどもやっぱり まあ、これから本当にいろんなことが起きてくると思うんです。で、生き方も本当に今のままでいいのっていうのは、やっぱりしみじみ思うというところですね。そうそう、あとそう、台風というと雨ですよね。これは知っといた方がいいですね。例えば1時間に100ミリ、はい、雨が降ってきますって言われても、どういう状況か分かります？
パッと言われると
分かんないですよね。100ミリって何センチですか？
100ミリは10センチです、ね、
そうなんですよ、はい、いいですか、10ミリは1センチ、100ミリは10センチ、はい、300ミリは30センチ、500ミリったら50センチなんですよ。つまりどういうことですか、いいですか、1時間の雨量も大事なんだけど、雨がトータル総降水量でどれくらい降るかもすごい大事。災害の目安って何かっていうと、その場所でほとんど降ったことがない雨、うん、これがやばいんですよ。例えば東京都心だと24時間で降った雨の量って、ね、約140年間で1位が392ミリです。で、10位が230ミリなんです。その値から考えると、東京の場合だいたい総雨量が200ミリ超えるとやばいと思ったわけですよ、うん、南関東より雨が少ない北関東なら150ミリ超えたらやばいかなというふうに考えて、それで、あと、まあ、最近だったら細かい天気の情報がスマートフォンなどで見られますから、それを見てれば防げるわけですよね。例えば明日までに150ミリの大雨の恐れなどと聞いた場合には、スルーせずに細かく雨とか雲の様子、雨量の様子などをチェックして、それからあとハザードマップで、もし雨が降った時で自分の住んでる場所が高いのか低いのかによって、どの時に避難しなきゃいけないって分かりますよね。で、例えば私が住んでいる郡上のハザードマップで見ると、50年に一度の洪水って2日間で400ミリなんですよ、
は
い、結構量多いでしょ。で、1000年に一度の雨って言ったら2日間で800ミリっていうのが出てるんですよ、
はい、800、
はい、何それと思うんですけど、で、この洪水量を見て、あ、この辺まで水来るなって予想できるんですよね。だから、その水の量って大体自分のハザードマップでどれぐらいの量だと危ないのかというふうに知っておいた方がいいのと、あと、まあ、ちょっと話また戻りますけど、1時間の雨量って、例えば10ミリって1センチですよね、10ミリか20ミリってやや強い雨って言われるんですよ。で、どんな雨かというと、ザーザーザーザー降ってて、屋内の話し声が聞こえないぐらいの。
ああ、結構じゃあ、
うん、10ミリ、ね、そうです、はい。で、20から30って強い雨って言われて、土砂降りです、うんうん、傘させないぐらいです。うん、それで30から50になると激しい雨って言われます。これバケツひっくり返したやつですね、うん、それから、まあ、川が、まあ、道路が川になるってやつですね、うん、はい、これぐらいですね。だいたい30から50降るとやばい、ちょっと気をつけようってなるんですね。それから50から80になると非常に激しい雨、うん、もう滝ですね、滝、はい、もう白いふんどしに履き替えて、ボーンとこうかかりに行かなきゃいけないレベルですよね。傘が全く、そうです、傘が全く役に立たない、うん、町の排水機能がもう追いつかなくなってくると、はい、あ、そうそう、排水機能って、これ覚えておいた方がいいですよ。1時間に50ミリの雨に耐えれるように設計されてるんですから。1時間に50ミリですかね。その場所で50ミリだけど、でも例えば傾斜地にいたら上から降ってくる量も増えるから、うん、50降ってなくても多分溢れてくることもありますよね。だから本当自分がいるところなんですよ、うん、だって雨の量って10ミリって言うけど、10ミリって、10ミリだって1センチでしょって言うけど、ね、例えばで100ミリって100ミリたった10センチでしょって言うけど、うんうんうん、もう目に見えてるとこ全部に10センチ降るってことだから、ね、半端ないことなんですよ、うん、もう要するにあっという間にプールになっちゃうってことなんですよ、うん、いつの間にか自分が住んでるんですけど、あれ、なんで俺プールに住んでんのっていう状況が50、300ミリとか400ミリっていう状況ですから、はい、だから本当にこれマジで気をつけないと、うんうん、やばいですよ ね、
そうです
ね。もうだって最近雨の降り方でも半端ないじゃないですか。
降り方がそうですね、もう
夕立が、うん、俺ね、いつもね思うんだけど、これどっかでこの雨見たなと思って、昔をデジャブじゃなくてこう昔を思い出して、はい、これいつのことだってパンと思いついたのは何かっていうと、今から50年前に行ったフィリピンですよ、うん、フィリピンでスコールがあったんですよ、はいはいはい、それがこんな感じだったんですよ。ドカーンと雷が鳴って、雨ずわーっと降って、 もう川があっという間に、うん、道が川になってしまって、もう足元ぐじゃぐじゃ、やばいなこれって言って、数時間経つと、もう天気がぶわーっと晴れて、うん、もうそれからもうカラカラに乾いたりとか、うん、わけわかんないな、この天気っていうのが、はいはい、まさか日本に体験できるとは思わなかったですよ。はだからそれだけ地球温暖化でフィリピンの天気がこっちに移ってきてるっていうことをやっぱり認識しなきゃダメなんですよ。
なるほどなるほど。
もう多分60代以上の人たちわかると思いますけど、子供の頃こんな雨なかったんですよ、うんうんうん、それから台風で命を取られるなんて、まあ洪水になったら別ですけど、うん、ちょっと雨の強いというぐらいの認識しかなかったですよ。それが命を守る行動って、おい、いつから気象庁をそんな恐喝するようになったんだよ、そんな脅すんじゃねえよっていう、そんなビビるくらいの放送って、やっぱここ数年ですよね、そういうふうになったら、そういう告知をされるようになったの。だからね、本当、マジで、やっぱりこの災害については気をつけた方がいいと思うんですよ。本当、どっかで、まあよかったら本当災害のなんかスクールみたいのやろうかなと思うんですよね。
いいですね。
もうやっぱりあのそういうあの元消防士とかなんかいろいろいるから、彼らのこの専門的知識を持ってきてもらって、でその地域地域で多分そういう災害の啓蒙活動っていうのは、うん、これ結構商売になるんちゃうっていう話を友達ともしてたんですけど ね、
うで、
ね、うん、でも本当学校で教えてくれてもいいことだから、うん、学校で授業の中で本当に子どもたちは家まで帰るときにこうした方がいい、ああした方がいいとか、うんうん、よくした方がいい、あのちゃんとそういう話をした方がいいし、特に東京とかなんかあの大都市にいる方は子供さんが塾とかなんか通うでしょ。もうよくあの塾の後輩の経営者たちに、あの地震の時とかどうしたらいいですかって聞かれるのね。その時にはあのやっぱり子供たちに一番あの塾とかなんか家から通ってて、例えばかあの帰りに歩いて帰れるかどうか分かんないような距離まで塾に行ってる子ってたくさんいるので、まあ、塾側の対策もちゃんとしないとダメだし、もしこれを聞いてらっしゃるお子さん、あの方のお子さんたちが塾とか行って電車とかなんかで遠くまで行ってるんだったら、塾で災害の時にどういうことを考えてるんですかって絶対聞いてあげた方がいい。もしそれを何も考えてませんって言うんだったら、うん、そこはちゃんとこうした方がいい、ああした方がいいっていうアドバイスをしてあげた方がいいですよね。で、あと塾の経営者から聞かれる時にどうするかっていうと、俺はあのその人たちに言うのは、まず、家までの、地図をコピーしていつもあのカバンの中に、塾に来る子どもたちのカバンの中に入れときなさいと。それでどっか1回でいいから、塾から、休みの日で構わないので塾から家まで歩いてみる、ハイキングしてみる、
うん、
というのを一度歩いてみるっていうのを絶対一度やっとかないと、遠いと家まで帰れない絶対、うん、で塾側がもし、その子どもたちを父兄が来るまで扱ってくれてるんだったらいいけど、うん、そういう対応ができてないところはもう右往左往するだけで、うん、もうどうしようもなくなるので、うん、そこはどうするかはちゃんと決めなきゃダメですよね。であとやっぱり、あの避難場所もいくつか決められてると思うんだけど、必ず避難場所も 1,2,3 って決めといて、3つぐらい決めといて、1個がダメにいなかったら2つ目にいなかったら3つ目って言って、 1,2,3 ぐらいの近くのところで、集まろうねという話をしてたりとか、うん、本当に災害に関してはマジに皆さん対策しとかないと、何かあった時にやっぱり命を落としたりもすることもなきにしもあらずなので、うん、あのしっかりと対策はしといてほしいなと私は強く思うわけです。
はい、はい、ありがとうございます。まさにもう台風シーズンでございますので、あの雨もそうですし風も非常に強まってくると思います
ので、強いです
よ
ね、
うん、はい、本当、はい、先ほどのあの話にあったこと十分頭に入れて、気をつけていきたいなと思います。
おっ、
はい、ありがとうございます、
はい、
それではじゃあ2つ目のご質問です。
はい、
満を持して東京オリンピックが始まっております。はい、先ほどもお話ありましたけど、日本勢かなり頑張って金メダルラッシュでございますけども、
はい、
まあそうとはいえ、まあ、開催に至るまでいろいろなことがあり、まあ、この東京オリンピックを、まあ、将来、まあ、仮に10年後振り返った時に、
うん、
何が我々に残るのかなというのを考えるんですけど、どういうふうに前職長は思いますか？
なんかあれですよね、最初数億円の予算だったのがなんか3兆円にまで膨らんだとか、数十億円でしたっけ、なんか言ってたの、うん、3兆円まで膨らんだって言ってましたよね、うん、差額は誰が払うんですか？多分ジャパニーズピーポーですよね。タックスという税金という名前で絞り取られるんじゃないんでしょうか。
そうですね、おっしゃる通りですね。
10年後に振り返った時にあんなのやるんじゃなかったんだってならないことを切に祈るだけですよね。今日はちょっとクイズが多いんですけど、2022年2月4日金曜日、
はい、
何の日でしょうか？
2月4日の金曜日。
はい、2月4日の金曜日。
2月4日の金曜日。
2月4日の金曜日ですよね。はい、別にジェイソンがやってくるとかそんな日じゃないですね。はい、2月4日の金曜日、はい、2022年2月4日ですね。来年の2月4日ですね。何の日か知ってますか？
ちょっと
知らないです。知らないですか？全然知らないですよね、はい、これ知ってる人少ないですよね。実は北京で冬季オリンピックの開会式なんですよ。
あ、来年ですね。そういえば、
はいはい、
そうですね。
ね、
そうでした。
そうなんですよ、はい、これでね、多分ね、今年共産党何周年かでなんかこうわーっとやってましたよね。
はいはいはいはい、はい、
うん、ね、その2022年2月4日開会式があるんですよ、うんうんうん、ね、で2021年7月の東京オリンピックはコロナ禍といえ、うんうん、観客で、うんうん、いろんな問題が発生してしょぼいつまらないオリンピックだった、うん、開会式だったって、でなんかいろんな各国のマスコミにいろいろ叩かれてるようですよね。かたや2022年2月4日、北京オリンピックはですよ、コロナの発生源としての責任はどこへやら、満員の観客にド派手な演出で、世界一の国家としての威信をかけたものにはなるんではないでしょうか。それを世界何百万という人が見て、きっとこう思うんですよ。中国すげえ。それに比べて東京、日本なんじゃろ、日本しょぼ、ああ没落する国とこれから伸びようとする国の対比がさあここで出てくるんじゃないのかなと思ってるわけですよ。
確かにそうですね、そうですね、
きっとね、子供たちにはね、ゆっくりと沈みつつあるかつての大国の姿と、勢いに乗り世界一を目指す国の姿の対比、これを肌で感じ取って、そんな国家が近くに存在する日本、もしくは日本人としてどう生きていくのかしっかりと見て自分の将来を考えろよって私は言うと思うんですよ。はい、で、まあ、そして東京オリンピックの、まあ、話になれば、ごたごたはちょっとまあひどいものでしたよね。
そうですね。
で、あれを見てて2つちょっとこう気になったことがあったなと思うんですけど、はい、で1つは、作曲家の小山田さんのいじめ問題と報道姿勢ですかね。で、まあ、マスコミ、週刊誌とかなんかに載っていたいじめの詳細を読むと、まあ吐き気のするいじめというものじゃ片付けられない、これ刑法に接するんじゃないの、これ犯罪じゃないのと思うようなひどいものでしたよね。で、それを編集して、まあ、ひどい伝え方ですよね。マスコミっていうか報道姿勢ですよね。で、いじめはもちろんね、否定されるべきことなんだけど、それを武勇伝のようにして語る人間もいかがなものかとも思うし、それを掲載する雑誌もいかがなものなのかなと、 まあ、その報道姿勢もう大丈夫なんていうふうに心配になりましたよね、もともとがね。まあ、それをもう大きくこう伝えた方は伝える方でもしょうがないんだけど、一番最初の確かあれ載ったら音楽雑誌かなんかにインタビューで載ったはずですよね。あの音楽雑誌の編集方針が、編集長って人もいただろうに、どういうあれを読んだ読者がどう反応するかと、そこまでなんで編集長でもあるにもかかわらず考えられなかったのかなって思っちゃうんですよね。でもう一つは、あの誰でしたっけ、演出の方の過去のユダヤ狩りをこうギャグにした、ね、過去に使ったものが今は問題になるということですよね。でだからそのユダヤ人に対する感覚が島国日本人には分かんないですから、だからこれから、国際的なイベントをやるときには必ず海外留学を長くしている人の感覚を取り入れないと、とんでもないずれたことをやってしまうということになると思うんですよ。海外ではどう見ているのかということを気にしながら、やっぱり国際的なイベントってやらないと成功率にはならないだろうなと。そしてあと報道を見てですよね、それらの例えばそのユダヤのこととか、あとまあ小山田さんのこととかを報道しているものを見て、あとそれから聞いている、それを聞いて反応している視聴者も、やっぱり認識しとかなきゃいけないことは何かっていうと、マスコミとかネットの記事を全て本当のことだと思っちゃダメだよと。必ず記者という、それを伝えるという記者という色眼鏡を通して見た事実がそこに書かれているだけで、ね、全て報道というのは全て変更している、偏っていると考えなきゃダメだよと。だからいかに、まあ、例えば小山田さんのいじめのことを、まあ、イライラして怒るのはまあしょうがないけども、お前そこまで見たのかと、現場にいてそのどうよっていうところもあるので、そこまでなんかあの周りのこの人たちが、まあ、もちろん発信する自由はあるんだけど、ここまで熱くなって聞かなきゃいけないことなのかなと。あの子供たちにはいつもネットの情報ほぼ8割は嘘やで、裏を取っていない伝聞が多いからちゃんと裏を取れよと。そしてあの自分が見たものでさえ、自分がこう目に見えてるものでもね、自分が見たいものしか見えてないじゃないですか、我々も。
そうです、
ね、例えば今これ聞いてらっしゃる方、あの今申し訳ないです、目を閉じていただいていいですか、運転されてる方以外は目を閉じてください。そして、部屋にあった赤いものを思い出してください。
赤いもの、はい、
全部言えないと思うんですよ。目に見で目開けてみて調べてください。あ、これも赤かった、これも赤かったと思うのがいろいろあるんですよ。でも目には絶対入ってるはずなんだけど、人間って意識しないと見えないのが人間の目力というか目の力なんですよ。そしてあともう一つ、目で見えたものを、あとその人の理解する力によって目の前の事実も深く理解できてるのか浅く理解できたのかって決まるんですよ。だから最終的な結論としては勉強しろ、
勉強しろにつながります、
ね、勉強しろと、はい、学べと。だから自分の目がちゃんと、意識が細かいところまでちゃんといけるように、それから自分が目にしたものを理解する、伝わってきたものを理解するためにも、ちゃんと自分の知識、ただ単に伝聞してきたもの、ネットで読んだものを鵜呑みにするのではなく、自分なりにちゃんと調べて裏を取って、でそれからようやくあの周りに伝えたりとかする努力ってやっぱりしなきゃダメだと思うんですよ。特にこれだけネットが溢れてる状況の中で、この取捨選択するという技術がすごい大事になってくると思うので、みんなが閣下してるから同じになって閣下としててもそれは良くないことだし、必ず報道にはそのさっき言ったように記者という色眼鏡が入ってるので、で必ず伝えられている情報は全て変更していると、 NHK のニュースは正しいんじゃないの、 NHK だよって、いやいやいや、それでも、 もう絶対に記者が伝えてるので、 NHK は報道したいように報道してる、まあ、他のマスコミも全部そう。それでコメンテーターがこれはひどいですよねって言って、これをこう、それがまた情報としてひどいですよねになってるかもしれないし、うん、例えば中国で、今中国が例えば尖閣諸島にこう毎日こう入ってきてて、こんなことをやってるんですよって言うけど、それが自分がそこの場にいないと、どこまで本当にそれが伝わられてるのか分かんないじゃないですか。うん、だって中国を悪く言おうという人たちはひどいんだぞこんなことやってるって言うし、中国はそうでもないよ、中国を擁護するよという人たちは、いやいやそうじゃない、そんなことは絶対してないよとか、うん、違う意見を出してくるから、ね、実際さ自分はどうしようかと思ったら、うん、一番いいのを現場行ってみるのか、うん、現場行ってみてもよく分かんないですよね。そういう判断はまたできないから、そしたらどうやって判断したらいいのかとか、ちょっとしたニュースだけでもどう解釈していこうかっていうのも本当に勉強しないと、ただ単に書いてることを読んでるだけだったら、国のもしくはその、政治家の言いように我々は動いてしまうので、絶対に自分の意見を持つということが大事だから、結論としては勉強しろってことなんですよ。だからまあオリンピックもね、話オリンピックからだったけど、やっぱりこのオリンピックが後にどんなことを残るかっていうと、過去のオリンピックは大体その国が終わった、オリンピックが終わった国っていうのは大体こう沈んでいく国が、経済がやっぱりオリンピック特需でワーンと上がるけど、それによってゴンと下がるので、ますますこれからこの借金を国民がどう払っていくかっていうのもあるだろうし、あとコロナのこの決着をまだね、このだってこれ小学生でも見ててもおかしいと思うじゃないですか、うん、これだけコロナが広がってるのに、うん、オリンピックだけはやるって言って無理やりやってるわけですよ。そうですね、もちろんそれでやるやらないっていう話になってたのが、やってしまったらもうマスコミは全部金メダル金メダル金メダルって、もうみんなもうそっちにまたずるずるずっと流れちゃって、うん、やるやらないと議論どっか行っちゃったんじゃないのってすぐなっちゃうでしょ。これがやっぱりみんな勉強してないから、議論はどこ行ったのってことになっちゃうので、うん、こうなると政治家は国民を扇動しやすいですよね、やっぱりね、うん、その扇動しにくい国民がやっぱり頭が良くなって、うん、だから政治家って国民のレベルなので、だからもっと我々が賢くならないとこの国はやっぱり良くなっていかないし、うん、もうただ単に凋落していく国の一つでになってしまうのかなというのがすごく心配をしていると思います。うん、まずは2月の4日見てください、はい、すごいなこれ中国って思うと思いますよね。もしかしたらドローンでも、もうなんか1億台ぐらい動かすんじゃねえかっていう、それぐらいの勢いで多分今中国でその開会式をやってるプロデューサーは今回の東京のやつを見てしょぼーと思ったと思うんですよ。あ、これ僕勝ったなと思って、それでもっとド派手にこうしてやろう、ああしてやろうっていうなんかアイディアがいっぱいこうあれこれしようと思ってるし、うん、中国も国家の威信をかけてのオリンピックだから、いやーすごいこう力入れるんじゃないかなと思うんですよね。もう多分今年はね、東京オリンピックで日本金メダルたくさん取れたけど、はい、気は取れませんよ、ほぼ全部中国取られちゃうちゃう
でしょうね。そうなってくるんじゃないですかね。
まずね、これはね、まずそのね、開会式のこう比較、これがやっぱり、我々日本人本当に今後大丈夫かっていうふうに思ってしまうんじゃないかなと思うんですよね、はい、そんな風にちょっと思ってますオリンピックだから、
はい、ありがとうございます、
はい、
そうですね、まずは来年の2月4日の冬季五輪北京の開会式ちょっと注目してみたいと思います。本当に、はい、そうですね、そこはちょっと確認して、はい、自分でちょっと勉強していきたいなと思います。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。それでは、3つ目の質問です。そうですね、これから AI がますますもうどんどんと発達していて、今まさに本当に人から機械に置き換えがいろんな分野で進んでいるんですけども、それでも代替できない、仕事であるとか、職業というのは何があるんでしょうか。
まあ、人間が関わるサービスですよね。うんうん、細かく、多分ね、細かくこれから AI が広まってきて、あの職業がなくなるとか、うん、これがなくなるということよりも、大事なことは本質を理解した方がいいと思うんですよ。本質を。で、例えばこれから先のことって、先月のような人口動態調査のようなものに、うん、を見ても分かる通り確実に変化していくものならば先のことが予想できるんですが、うん、AI が発達してその後どんな職業が予想として、まあ、なくなるとかあるとか残るとか言っても、うん、多分外れること多いんじゃないかと思うんです。ただ言えることは何かというと、確実に言えることは大学を卒業して結婚して会社に入って子供ができて家や車を買ってで60で引退して悠々自適な生活を送るという生活モデルは確実に崩壊したということは、まずこれ昭和モデルですから、昭和モデルは確実に崩壊したんですよ。うん、それを頭に入れとくことで、それであとインターネットが世界を狭めてるんです。でグローバにつながる時代に決まりきった幸せのモデルはありえないと思ってるんですよ。なんでかっていうと、個人がインターネットにつながることで個人が発信できる時代になって、今までは大きな会社とか組織が発信してたんだけど、インターネットっていうのは今80億人、78億人それぞれがその、スマホなりパソコンなりを持って自分が発信できる時代なんですよ。だから幸せのモデルというのはこういうのしかないよという、さっきの昭和モデルを目指すことじゃないと思うんです。ただそれが悲観的なことなのか、新しいチャンスが生まれたと楽観的に解釈するか、まあね、そのインターネットが広がるってことは悲観的なことに判断するのか、もしくは新しいチャンスが生まれたと判断するのかは、まあどうしたらいいかというと、まあ、楽観的に解釈するのか悲観的に解釈するのか、もうその人 自体でしかないわけですよね。でコンピューターがこれだけ広がってきた時代っていうのは、私はもう当然楽観的にしか考えてないんですよ。人間がやらなければいけないことを AI がやってくれるわけですよね。ということは空いた時間どうやって文化的な活動をしていこうか、例えば俺路上でパフォーマンスするのは何をやったらいいのかなとか、畑を使ってそれでなんかあと絵を使う、川を使って山を使ってどんな表現をするかっていうのを考えたりとかすれば楽しみでもしょうがないし、 AI が発達するし、日本ってなかなか死ねない時代になってくると思うんですよ。うん、薬とかいろんな医療技術が発達するから、はい、ということはどういうことかというと、生きてる元気な間が伸びる時代なんじゃないかな。そしたらやりたいことがやれる時代じゃないのと思うし、そしたらインターネットがあるわけだから自分で職を作れるんじゃないの、だって自分に価値をつけてフォロワー数を増えれば、サロンのようなものを作れば、人間って約200人の友達、人に友達がいるって言った時大体200人の数なんですよ、友達っていうのは。じゃあ友達の友達ったら何人 ?200×200 でしょ、
200×200
4万人になるんだよ、はいはいはい、ということは4万人いれば十分でしょ、仕事していくの。だって1人から1円ずつもらったって4万円もらえるわけでしょ、で、ね、
はい、
うん、それが2円になったら8万円でしょ、
そうです、ね、
だからこれ1人1000円もらったらってことになるでしょ。これ200人でも考えてもそうだよね、200人の中からそれは自分たちのその人たちを相手に商売していけば生きていけるって時代じゃないですか。したらわざわざ会社入る必要ないですよね。
そうですね、
仕事が仕事、まあだからそのフォロワー数とか何個を伸ばして、で SNS で同じ趣味の人たちが集まればそれが仕事になったりするんですよ。だから教えられた未来を生きるんじゃなくて自分で未来作っていけるっていうのがこれからの時代なんじゃないですかね。
自分で
絶対に面白い時代だと思うから、うんうん、あと20年ぐらいはちょっと俺も頑張っちゃおうかなと思ってるし、それからあと楽に生きていける時代だと思ってるんですよ、うん、そしてその一人一人の個性が発揮できるっていうことはみんなと一緒じゃなくてもいいっていうことなんですよ、うん、ということは面白いことをガツガツやっていける時代でしょ。でガツガツやってその中で、芽が出てくるためには2つを考える。1つは独自性、1つは圧倒的、 圧倒的にやってその目を出すか、独自性、他の人ができないようなことをやるかって、この2つどっちかをやっていけばいいだけでしょ。で、職業とか立場とか枠を超えた働き方がこれからどんどんどんどん広がっていくんじゃないかなと思うんですよ。うん、あの人間、日本って人権意識って薄いんですよね、
うん
うん、すごい人権意識薄いんですよ、うん、例えばこの前もそうなんだけど、あのちょっとあの友達もいろいろ聞かれたとか、誰も答えられる人がいなかった、うん、LGBT ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
言葉、
は
い、何か知ってますか、全部何の略か。
あの、はい、
L は、
L はL はレズ、
うん、レズビアンですよね。G は
ゲイ、
ゲイですよね。B は、
B はバイセクシャル、
そうそうそう、はい、両性、男でも女でも愛せるって人、はい、T は、
T がですね、うん、トランスジェンダー、そう、
トランスジェンダーですね、はい、性転換人たちですよね、はいはい、そんな人たちも同じように一緒になってやっていけるっていうのがこれからの時代なんですよ。
うん、
でこれを認めてるのは何かっていうと、あの皆さんも聞いたことあるかもしれないけど、 SDGs っていうんですよね、
はい、
サブステイナブルデベロップメントゴールズってやって、うん、あの持続可能な開発目標というやつの略ですよね、うん、SDGs ってやつですよね。2015年の確か国連サミットかなんかで採択されたもので、これを全部で目標が17の大きな目標があるんだけど、この目標を2030年までに達成しようという、うん、みんなでそれを頑張っていきましょうねって言って始まってるやつなんですよ、うんうん、で例えば貧困をなくすとか、あの飢餓をゼロにしようとか、全ての人をあの健康にしようとか、質の高い教育をみんなにあげようとか、さっき言ったあの LGBT の人たちのようなジェンダーを全部、性差別をなくす、平等にしようとか、あのそんなことが17あって、それを達成した世の中っていうのは、そこに AI がちゃんと結びついて、もっともっと自由に生きていけるような時代になっていけるんじゃないのかなと思うんですよ。だからこれからのやっぱ本質って、それぞれが自分のやりたいように生きていける時代だと思うんですよ。うん、だからそれこそあの今の子供たちへも教え方にしても、うん、昔は例えば今夏休みだとしたら、あの10時間ぐらい勉強してもらってたんです、毎日、
はい、
普通に、うん、当たり前だろうっていうこと、うんうんうん、でもあのね、やっぱりね、変わってきたんですよね。そんなにさせないんですよね。で、なんでかっていうと、もちろん勉強をすることは大事だし、勉強として頑張るということを、まあ、伝えるのもそうなんだけど、あの今年から例えば海外で、例えばシンガポールで教育が変わってきてるんですよ、うん、教育に競争を持ち込まないよっていうのが世の中の世界の潮流になりつつあるんですよね。ということは他の子と比べなくて済むんですよ。だからその人それぞれのその人のペースで教育を受けていければいいんですよ、
うんうんうん、
一律に13歳になったから中学1年になれっていう必要ないんです、うん、そうした方が個人個人のその価値を認める教育になると思いませんか、うんうんうん、今まではこの一律に13歳は中1、14歳中2、はい、みんなそこに集めて、はい、制服着させて、同じように教育、はい、覚えろって言って、わーっとやる教育って、これ、小学生
と思うんですよね。小学生ですね。
確かに。もうね、やっぱりね、これからの時代ってやっぱ変わってくると思うんですよ。
うん
うん、で、やっぱり個人個人のペースに合わせて教育っていうのはできると思うんですよ。
うん
そうしたら他の人と比べる必要ないんですよ。どこどこの誰々が偏差値がなんぼでしょ、うん、あんた何やってんの関係ないんですよ。あの子はあの子で、伸びる子は伸ばしてどんどんどんどんやっていけばいいわけだから、例えば、中学生で大学入ってるとか、普通にもう能力あるんだから伸ばしたらって思うし、こっちの子はようやく中学生で、お前ようやくひらがな覚えたからちょっとそれ遅いかもしれないけど、でもその子はその子のペースで伸ばしていけばいいと思うんですよ。
うん
そういうことができたら、今のような例えば障害を持ってる子は障害の子だけの学校があるって、そっちに通うことなんかなくなるんですよ、うん、そしたら障害の子も障害のない子も同じような場所で、うん、でそれぞれのペースに合わせて教育ができるんですよ。 それがこれからの未来の教育なんじゃないかなって、うんうんうん、俺はすごく最近思ってしまってるんですよね、はいはい、だからもちろん、まあ、受験があるので教育その受験 に目指して頑張って勉強しなきゃいけないっていうのはそれはそれでするんだけど、うん、でも受験に関係ない子まであんまり10時間とかこうがっつり勉強させるってことはせず、うん、今何やりたい何に興味あるって言ってその興味あることを伸ばして、はい、少しでもその例えば数学興味あるっていう子今日も言ったんだけど、うん、数学興味あるって言ったらもうちょっと今中学生なんだけどもっともっと上のもっと高校の数学まで今始めてるんですよね。今それができる時代なんですよ。なんでかって言ったらオンライン授業で動画、うん、スタディサプリとかで動画が、うん、だって小学校4年生から大学受験までの動画が全部あるんですよ、うん、どのレベルでもすぐそこに入ってお金毎月2000円払ったらどの授業でも見れるんですよ、うんうん、だから行けるんですよ、うん、だからうちの塾生でも一人不登校前に話したかもしれないけど不登校の子がいてその子が中学不登校中学2年ちょっとぐらい不登校でで中学卒業してで高校は N 校 あのホリエモンの N 校、うん、はい、そこに入ったんだけどそこで入りながらなんと英検1級取ったんですよ。
そうですよね、
うん、だってその子はだって中、うん、でお前暇だったら1日5時間ぐらい勉強したらって、うん、それで5時間、今5時間じゃなかったですからね、本人好きだから7時間とか8時間とかやってたからそれで16歳で英検1級取って、うん、それでガゼ今大学行きたいって言い出して、うん、どこ行くのって言ったら語学で日本で最高峰どこですか、そうだな東京外国大学かなそこ行くって言って今そこ目指して今一生懸命勉強始めて、はい、まあ、他のとこちょっとしっかりやれよってことで勉強始めたりとかして、うん、本当にその子が好きで伸ばしたいなって科目を極力伸ばしてあげて、まあもちろん受験の前になるとちょっとそんなことも言ってられないのが今の世の中なんだけど、うん、受験の前に関してはそこはやるけれども、でも極力受験の中1年生2年生の間はその人がやりたいようなこととか、うん、あとなんか体験ですよね、はい、普通学校行ってたら学校と部活と家の往復でしかないんですよ、うん、このそんな子に向かって親はよく言うんですよ、夢はないのかって、うん、ないモテるわけねえだろっていうの、学校と部活と家しか行ってないんだから夢なんかモテるわけないからもっといろんなことをさせてあげるのが親の役目だと思うので、そしたらこの夏休みなんて非日常の社会、うん、時間だから、そしたらいつもならできないような旅に行くとか、うんうんうん、なんかいつもなら親父と娘が一緒にいないんだけどそこに行って2人だけでどっか旅行行ってみるとか、うんうん、いつもは都会にいるけど例えば夏の間だけ山の中入って川で泳いでみるとか、全然それでその人間力がやっぱ養われると思うんですよね、うん、だからそういうことを考えていくと、これからの時代ってAI が入ってで本当に単純作業なんか我々はやらなくてもよくなって、うんうん、時間があってそこでもしいい国だとしたら、今の日本のようないい国だとしたら絶対もっと人と人との触れ合いっていうのがすごい大事になってくると思う、うんうん、昔ジョン・ネイスビッツって人がメガトレンドという本を書いて、その中にあったキーワードが今でも残ってるんだけど、ハイテックハイタッチ、高い技術には高いタッチ、人の心の触れ合いが必要だよっていう、本当にまさにそれがこれからの社会になっていくんじゃないのかな。それが本当にAI が大事になると人と人との心の結びつきというのがより大切な時代になっていくんじゃないかなと。だからそれがその人と人との結びつきさえあれば、職業がどの職業がなくなろうが減ろうが全く関係なくなってくると思う。一人一人が教育も一人一人の教育、一人に合わせた教育ができるようになったら、うん、そしたらもう毎日が多分生きてることが楽しくて、子供たちの自殺なんて一つも起きなくなると思うの。もう時代は変わると思うんでね。それが俺はこれから訪れてほしい令和の本当にクンクンクンと匂いかい、まあ、令和の匂いだっていうような時代なんじゃないかなと思う、うん、そういう時代になってくれたら絶対に今いるちっちゃい子供たちは、うん、いい時代に生まれてよかったなってみんな思うと思うんだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だからこれからは絶対いい時代にしかならないと思うし、うん、本当やっぱり変えていかないと、この古いものは変えていかなきゃダメ、うんうんうん、先月も確か言ったと思うんだけど あのワクチン打つのにさ、郵便で届いてまた郵便で返したりとかさ、うん、もうわけわかんないことやめようよ、はい、早く、うん、早く、もうこんだけみんなスマホ持ってるわけだから、スマホの中でちゃんともうパッパッパッとできるようにしちゃえば、
はい、
あっという間にできるわけだし、はい、その辺ねえどうなんだろうと思うで、うん、まあね、人それぞれね、これはね、もうみんな国民の選択なので何とも言えないけど、はい、やっぱりそっちの方がやっぱりいいんちゃうかなと思ったりしてますね、うん、はい、
ありがとうございました。ではじゃあ今月の一冊をぜひ最後ご紹介していただければと思います。
はい、わかりました。まあね、もう夏休みを迎えるこの時期、本を読みたくなりますよねって、はい、ならねえっていう人もいるかもしれませんねまあどの本を読んだらいいのか、あのね、そんな時にはね、旅をする本、丸山明ちょっという本をぜひおすすめします。
はい、
旅をする本、ね、これは出版社のどこだっけ、ちょっと待ってね、ラグーナ出版、ラグーナ出版というところが出ている旅をする本って丸山明さんが書いたやつです、はい、で著者の丸山先生はラサール高校の英語科の先生 でこの方の書かれる文章が優しくて、子供たちにこの本はいいよと語りかけてくれてる本で、で80冊の本が紹介されてるんです。もともとはなんかあの生徒にこの本いいよって言って、自分が読んだ本を紹介したその、紹介文をまとめた本がこの本みたいですね、うん、このエッセイみたいなんですよ。でこの本の帯に、読書を織り込みながら人生を編んでいく楽しさを少しでも伝えられたらいいなとこのエッセイを書きましたと書いてあるので、で80冊のいろんな、面白い本が紹介されてますし、この丸山先生の文章がとても優しいので、ぜひこの、本を紹介された本を読むのもいいんですが、丸山先生の本をまた味わってみてくださいと思いますね。はい、はい、この本なかなかいい本だし、この本に書いてある本80冊あるので、はい、80冊読むだけでも結構楽しいかなと思いますね。はい、もう難しい本から、こう楽しい本、はい、悲しい本、嬉しい本、いろんな
結構幅広く
本が、はい、幅広く読まれてる方ですね、この方。はい、だから、ああはいはいはいはいって、俺も見ながら、ああこれ面白かったよねとか、ああそうか、こういう撮り方もあるのかとか、いろいろ感想を見てるだけでも楽しかったし、あと自分が読んでない本も、はい、ああこの本読んでみようと思って、はい、ポチッとしたこともあります。
あ、
はい、
そうね、結構参考になるものが、は
い、参考になります。すごくいい本だと思います、はい、丸山先生、はい、なかなかいい本だと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ参考に、読めさせていただきたいと思います。
はい、ぜひぜひ。
はい、ありがとうございました。ということで今月も、1時間にわたって収録、ラジオの方ありがとうございました。
ありがとうございます。
本当に、まあ、災害もそうですし、いろんな世の中の動きもどんどん変わってくると思いますので、
うん、そうですね、はい、
はい、まあ、勉強をしなきゃダメだというのはつくづくこう土屋塾長のこのラジオを聞いて皆さんも、そして僕自身も思いますので、
うん、まあ、はい、暑さ上等なので、
暑さ上等、
はい、この上等、はい、上等の暑さに負けずに涼しい顔して自分のやるべきことをコツコツ積み上げていく8月にしたいと思います。
はい、はい、
皆さん人生最高の8月でありますように。
はい、ありがとうございました。ではまた来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。